ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂の
シーサイドゾンビ、シーサイドゾンビ始まりました。ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂です。
いやーちゃん浜さん、
はい、
楽しそうですね。
え私は基本、はい、
あなたの行動、
あら、
逐一僕はチェックしてますよ。
本当ですか？実は旅行に行ってましたね、つい最近。
すごいよね、その行動力。
いやーでも反動ですよね、多分平日毎日生放送してるので、うん、休みができたり2日空くぞってなったら、うん、ピッて行きます
よ。すごいよね、だから外に出たいタイプなんだね。
まさに。
もう俺なんかその例えば海外ツアーあったり国内ツアーあったり、
はい、
するともうお家にいたいってなっちゃう。
そっか、外に出てるからお仕事で、
うん、でも、うん、ちゃん浜さんも外に出たりするんじゃないの、ロケとかで。
いや最近はその生放送がやっぱり夕方にあるので。
そっか、レギュラーだからね。
そうなんですよ、割とスタジオにこもるか、うん、別なスタジオに行くかっていう、うん、都内ばっかりです。
でどこ行ったの？
沖縄の宮古島ですよ。
宮古島最高だよね。
めちゃくちゃ綺麗でした。
いやいや宮古島ね、いつも行ってんのよ俺も、ね、年一ぐらいで。
フェスでですか？
そう、ミュージックコンベンションっていうの
が5月秋にあるやつですね。
そう今年はねちょっと行けなかったんだけど、はい、海外ツアーで、
はい、
で割かし毎年行ってて、あのフェスがね、はい、なんだろう、ミュージシャンが行きたいフェスなのよ。
いや島民の方々も同じ話してました。
あ、そう。
はい、アーティストさんたちが、うん、あのライブに来るっていうより、うん、バカンスに来つつライブするみたいな。
そうそうなのよ。
まさに。
そうで、うん、あんまりその商業的じゃなくって、はい、その源太さんっていうパーカッショニストがいるんだけども、日本の重鎮の大先輩で、
はい、
俺も食えない時代にいろいろもうごちそうとかしてもらったり、はい、先輩が今宮古島に住んでて、その方が中心になってやってるんですよ。
もうアーティストさんとお客さんの距離もすごい近いって言ってました。
そうなのよ。
しかもビーチでですよね。
そうで、こんなアーティストが こんなに近くで見れるんだみたいな、うん、感じなんですよ。
いやー、じゃあもう宮古島については詳しいですね。
詳しいよ、どこの宮古そばがうまいとか。
あー、宮古そば食べました、食べました。
そうそうそう、どこの食堂が美味しいとか。
なんだ、タブさんに聞けばよかった。
そうでしょ、
うん、
俺に聞けばいいのになって思いながら見てたよ。
いや途中で連絡してくださいよ。
あそこがうまいよとかね。
でも出発する前々日に、うん、空手家の入江さんとお仕事が一緒で、うん、で入江さんもよく宮古に行かれてるっていうことで、うん、で何気なく行くんですよねって言ったら、うん、リスト送ってくださって。
わ、豆だね。
ランチはここ、夜はここって、うん、でもあまり旅行の計画立てないので私、
うんうん、行き当たりばったりでね、
はい、
うん、
行ったら、うん、行ってこのお店を見つけられたら行こうっていう感じで、
うんうんうん、
で友人と2人で行き、うん、最初に入ったお昼、うん、まあ3時ぐらいに着いたんですけどね、
うん、
島には、
うん、
でタピオカ屋さんに入ったんですよ、まずビーチ行く前に、
う
ん、ここでちょっと休憩してからビーチに自転車で向かうぞってことで、
うんうん、
タピオカ屋さんのお姉さんに、うん、初めてですか宮古ってことで、うん、初めてなんですよって会話してたら、うん、あの夜バーベキューするんで来ますかって言われて。
え、友達でも何でもないのに、
はい、初めて会ったお姉さんに、でいいんですか行きますって言って、うん、夜合流してバーベキュー連れてってもらい、
うん、
でバーベキューに来てた島の方とか県外の方が、うん、明日は何するのって聞かれて、うん、で私たちはタクシーに乗って、
うん、
あの伊良部島まで橋を渡って、うん、とりあえず橋を渡りたいので、うん、タクシーで観光しますって言ったら、
うん、
伊良部明日船出すから船に乗りなさいって言われて。もうずっと
すごいよね、
その連続でした。
ゲストゾンビ、
シーサイドゾンビ。さて今週のゲストゾンビは読売巨人軍スカウトの木佐貫博さんです。 よろしくお願いします。
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 初の
ね、
ええ、
野球選手
はい、
いやなんかねすごいオーラだなと思って。
いやいやいやいや、
もう本当にあのテレビで見ていましたので、うん、ご活躍を、
う
ん、
あ、 ありがとうございます。
もう我々も、うん、ね、いつものない
もういつも野球トークなんですチャンハマさんさん、
はいはい、
いやいや
存じ上げております、はい、
いや
で俺も初めて、はい、兄から電話があって、あの今度キサヌキさん、
はい、
ゲストなんでしょうって言われて、いいなとか言われて、はい、いやうちの兄貴も野球大好きなんで、
はい、
初めて電話があって
もう今日注目して ね聞いていらっしゃることと思います、リスナーの皆さん、
はい、
うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
まずは木佐貫さんのプロフィールをご紹介させていただきます、
はい、
仙台高校から亜細亜大学に進学しエースとして活躍。2002年自由獲得枠で巨人に入団。1年目の2003年には10勝7敗で新人王に輝きます。2007年には12勝を挙げリーグ優勝にも貢献。そして2010年からオリックスに移籍し2013年には日本ハム入り。2015年に現役を引退され現在は読売巨人軍のスカウトを務められております。
はい、
いや
すごい経歴ですよね。
いやなんかまああのフラフラとトレードとそういう感じであの日本全国をあのぐるぐる土砂回りしてたという感じですね。
いやもう
だってさ、はい、もうきっと 何百万人何万人何千何もう数は分かんないけど、はい、野球選手を目指してる人ものすごいいるわけじゃないですか。その中でこうプロの一軍になれる方っていうのはもう本当にもう一握りなわけでしょ、
ええ、
今ここに
そう同じ空間にいられるっていうだけ
すごいですね。
ドキドキしておりますよ。
いやいやでもあのお好きなのヤクルトにはもっとすごい選手
がいっぱいいますからね。
あのいや先ほど実は本番前にですね、うんうん、あの木佐抜きさんから、うん、あの東京でのラジオ聞いてるんですよって、
はい、
あの声掛けいただいて東京 FM の番組を、
はい、
ってことは私が普段からスワローズの話してるのもご存知なんだろうなって思いながら、
うちの兄もでもその、はい、タブゾミさんもお兄さんがっておっしゃってましたけど、うちも兄がいて、はい、兄貴がスワローズファンで、ちょうど小学生とか中学生ぐらいの時に野村さんの ID 野球とかで、古田さん池山さん広沢さんとかでヤクルトがこうブワーって強くなってきた時に、兄がスワローズファンで、よくそれであの日本シリーズとか、
はい、
当時私あの西武ファンだったので、西武とあのヤクルトの日本シリーズとか、
はい、
兄弟でこう分かれて応援していました
ね、はい、お兄様もじゃあそうなんですね、
はい、ヤクルト大好きでしたね。
ちょっと深く掘り下げていってもいいですか。
あ、全然いいです。
あの、
はい、
まずその野球をそのやるきっかけっていうのは何だったんですか。
先ほどの2つ上の兄がいまして、兄があの父と、あの実家の前の道路でキャッチボールをしていた時に、やっぱり男の子なのでその仲間に入れてもらいたくて、これ仙台弁か分かんないんですけど、その仲間に入れてっていうのを片してって、
あ、片してって普通に
言いますか、
仲間に入れてってことですか。
仲間に入れてよみたいなのを片して片してって言ってですね、
鹿児島弁、
嘘、
え、鹿児島弁だよ、
そうなん
だ、片してよっつって、
はい、でその二つ上の兄と父のキャッチボールに、はい、いや僕も片して片してって言って入れてもらって、キャッチボールをやり始めたのが、はい、あの野球を始めたきっかけです。
それが何歳ぐらい、
小学校の上がる前ぐらいです、
はい、幼稚園の、
はい、年長ぐらいから、
年長、
はい、
そうなんですね、はい、それお兄さんもじゃあずっとやってらしたんですか、少年野球、
はい、少年野球というか、私がいたのは長門市小ってところなんですけど、長門市小はその小学校3年生のからソフトボールで、始め、あの野球が小学校1年から野球部とかが当時はなかったので、あの兄も私も小学校3年からソフトボールをまずやり始めたという流れでした。
もともとやっぱりスポーツは得意だったんですか。
あ、スポーツ、そうですね、でも あんまり短距離とかが速くなくて、そんなに運動がスポーツが万能というわけじゃなかったんですけど、なんか肩だけは強かったみたいで、ソフトボール投げとかでやっぱり結構遠くに、投げてたみたいです。
最初その小学校3年生の時に、入団して、
はい、
最初ってポジションは何だったんですか？
最初はやっぱりその肩が強かったので、キャッチャーとか外野をやっていました。
いきなりですか？
いきなりというか、まあ、やっぱ小学校3年生なので、最初はそういうみんなの楽しくやってるっていう感じの球拾いとか、そういう感じでずっとやっていましたね。
そうなんだ。
でもこう中学校に入るとソフトボールじゃなくなるわけですもんね。
はい、小学校の5年生に上がる前に、今度は市の仙台サンダースっていうですね、軟式の野球チームに入り直して、そこから本格的に野球っていう流れになっていきました。
そこに入った時にはもう注目の選手だったんですか？
いや、でもやっぱりそのサンダースもその小学校のチームじゃなくて仙台市から集まってくるチームなので、全国に行くようなすごい強いチームだったんですよ。最初入った時になんだこのレベルの高い連中はっていう感じ で、で最初そこでもやっぱりでもキャッチボールをやったらやっぱ結構遠くに投げれてたので、じゃあちょっとピッチャーやれって言われて、そこからピッチャーをやり始めました。
すごい長身でいらっしゃるじゃないですか、
はい、
で今手を何気なく見たら手も大きいですね。
ですかね、はい、
その
恵まれた
やっぱり手が大きいってことは心臓が大きいってことでしょ。拳の大きさっていう。
そうなんですか、はい。
やっぱ振動もハートも強いってことでしょ。
いやー、なんかもうちょっと強かったらよかった
いやそんなことないでしょ。だってねえ、
そこから、まあ、学生時代、ね、ずっと野球漬けでした。
あ、もう野球漬けでした。
もうだからプロ野球シーズンになるともうずっとテレビにはかじりつきのっていう生活なんですか？はい、
そうですね、まあ、部活動をしながら野球をよく見るという感じでですね、はい、
そうなんだ。やっぱり
で進学されたのが仙台高校。
はい、仙台高校、はい、
でも絶対に他の高校からもお声掛けがいっぱい来たわけじゃないですか。
あ、まあ、そうです、何校かはいただきましたね、はい、
その中でも仙台高校を選んだ理由があったんですか？
仙台高、その先ほどの仙台サンダースの、父母の方たちが結構熱心に、動いていて、そのサンダースとか仙台市の子たちを集めて仙台高校から甲子園に行こうよっていう動きがなんかもうすごくあったみたいで、でも僕が中学校3年生で進路どうしようかなって思ってる時には、そのサンダースの父母の方とか仙台高校の野球部の関係者とかが実家に来て、山木さんの気が来るからみんな集まるって話になってるよって言われて、
そうなんだ。
なんかそう、すでに周りを固められてたみたいな感じで。
でも他の例えば実業とかからも声がかかったりもするんですか？
実業さんからもいただきましたけど、まあ、やっぱりその地元から出るっていう、
なるほど。
当時少年サンデーで H2 っていう野球漫画も流行ってて、なんかこう地元の子たちが集まって甲子園に行こうぜっていうようなのも憧れてた面もあったので、はい、まあちょっと地元の仙台高校から頑張って行ってみたいなっていうふうになっていきましたね。
それってでも